では後半のコーナーももう前半喋りすぎて喉カラッカラだったんですけど、
本当ですね、もう喋りすぎちゃいました本当に。
今お茶飲んでちょっとほっとしたので
休憩して、
はい、ジェリホコさんと楽しくお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では、続いてご紹介するメールなんですけれども、はい、ラジオネームキュピコさんからいただきました、はい。私はとても時代遅れで乙女ゲームをプレイできるハードが、プレイステーションポータブル PSP とパソコンしかありません。スイッチなどにまだ移植されておらず、PSP や、パソコンで、おすすめの乙女ゲームはありますかというご質問いただいたんですけれども、はい、
そうですね、今移植ラッシュなので結構いろんな作品が移植されてると思うんですけど、されてないものでおすすめなのは個人的に PSP だとグラスハートプリンセス、
グラハ
ですね、あれは本当頭を使わずにひたすらときめけて笑える。
確かに
たまにちょっとうるってくるようなところもあったりで、あれは本当面白かったので、
絵もすごい綺麗ですね。
そうなんです、絵もいいし歌もいいし、あれは本当におすすめですね。移植もしてほしいなって、
してほしいですね、
してほしいです、思っちゃいます。パソコンだと2年ぐらい前に発売したマジスティックマジョリカルっていうゲームがあるんですけど、
その YouTube 始めるきっかけになったっていう、
そうですすごい面白すぎてみんなに伝えたいなと思って YouTube 始めたきっかけにもなったんですけど、その作品は本当糖度高いし、魔法使いのお話なんですけど、魔界に住んでいる子とあとは人間界に住む男の子たちとどう恋愛していくかっていうのがすごい楽しいので、これは本当おすすめですね。
パソコンゲームもあるはありますもんね。
そうですよね、
パソコンのハードにもよりますけど、はい、プレイできるゲームっていうのはたくさんあるので、まだ移植待ちのものも含めて、
そうですよ ね、これから移植されるのかどうかっていう感じですけど、
私まじまじまだやってないんですよ。ちょっとやろうと思います。今日
ぜひぜひ、糖度高いので、
でもそれをやりたい、疲れてる時にこそ。
そうですね、ドロドロした感じもあって面白いし、サクサク進むので、
そうなんですね、はい、ちょっとやってみます。
ぜひぜひ。
私はですね、はい、移植してほしいみたいなことに逆になっちゃうんですけど、はるかなる時の中での4が、はい、時系列的にははるかって今度7が出るんですけど、
そうですよね、楽しみですよね。
そうなんですよ、こういろんなナンバリングがあってどれから始めたらいいのってよく相談されるんですけど、もちろん1とかあとまあ人気のある3とかから始めるのもいいんですけど、4が時系列的には一番最初の8王の話なので、はい、あえて4からやってみるのもいいのかなっていうふうに思ってて、 PSP でハードがあるはずなのではるかの4やってみてほしいかななんて思ってますね。
いろいろあるからどれやっていいか迷っちゃいますよ ね、PSP も
本当にいろんな意見があると思いますが、参考になればなと思います。はい、はい、では続いてですね、ラジオネームちゆさんからいただきました。りほこさんこんばんは、ラジオ出演おめでとうございます。今までハマりやすい乙女ゲームのキャラクターのタイプと全く別のタイプに落ちることってありますかということなんですけれども、はい、今までハマりやすいタイプじゃない子に落ちたことがあるかっていうことですね。
そうですね、だいたい基本的には男らしかったりとか、年上のキャラだったりとか、ちょっとグイってくるような強引なキャラとかが、あとはまあお嬢とか呼んでくれるキャラとかが好きだったりするんですけどでもそうですね、別のタイプのキャラクターだとストラバのリッカくんとか、ちょっと年下で可愛らしい、そうですね、はすごいキュンときて好きになっちゃいましたね。
ワンコ系ですね。
そうですね、
あ、そう、あのちょっとこのメールも来てまして、 ラジオネームさすらいのホルニヒトさんから、はい、津崎さん、りほこさんこんばんは、こんばんは、いつも楽しくラジオ配信をさせていただいております、ありがとうございます。私が初めてプレイした乙女ゲームはスーパーファミコン版のアンジェリークだったのですが、当時一番好きだったのはゼフェル様、元祖ツンデレスパッツでしたその頃の私は小学生で、ジュリアス様、クラビス様といういつも怖い顔して全然優しくない大人のキャラクターたちには怯えていましたが、大人になって再びプレイしてみると、あの頃怖かったキャラクターも気づけば年下になっており、なんと当時はみじんも感じられなかった可愛さを見出してしまいました。私も大人になったなとしみじみしてしまったのですが、お二人は乙女ゲームをプレイしている年月の中で自分の好みのキャラが変動したことや、年齢とともにキャラクターの魅力を再確認できたことはありますかというご質問いただいたんですけれども、
はい、そうですね、私はやっぱ学生の頃とかは その年上キャラが好きだったりとか、うんうんうん、強引なキャラが好きって思ってたんですけど、うん、社会人になってからは年下のワンコ系男子の可愛さに気づいて、そうなんです、姉さんとか言われるとすごいキュンってきたりとか、
すごいわかる、
ニコニコしてくれる男の子の可愛さにすごい気づきました。癒される。
なんかそれって私たち社会人として疲れてるのかな
疲れちゃってるんですかね、もしかしたら癒しを求めてるのかも。
癒しをね、なんか裏切らないし、そういうワンコ系、
ね、いつもニコニコそばにいてくれるとやっぱり癒されますね。
そうなんですよね、可愛いですよね。
可愛い、
わかりますわかります。
養ってあげたい。
あ、わかります経済的支援を、
ね、そうですよね、お小遣いとかあげたいですよね
すごいわかります。なんかあのひたすら尽くしてくれるキャラクターとかーちょっと重いなって思ってたんですけど、学生時代とかは。
わかります。
大人になると尽くされたいなって
ひたすら安心したい、もう。
そうなんですよ、もう安心したいなって思っちゃってちなみになんですけれども、はい、ラジオネームクララさんからこんなメールもいただいています。はい、リホコさんのことずっと応援してるので、今回ラジオ出演されるとのことで驚きと嬉しさでいっぱいです。リホコさん、 YouTube でも歌のプリンス様の黒崎蘭丸がお好きだとおっしゃってますが、彼のどういうところ好きになったんですか、教えてください、ということで、まさにその男らしく頼りがいのあるキャラクターっていうところではあると思うんですけれども、はい、こうどんなところが好きとか、どんなきっかけですごい推すようになったみたいな、
ね、そうですね、本当ランマル大好きで、本当好きになるのに理由はいらないっていう感じなんですけど、うん、ロックな心意気っていう感じなんですけど
名言
そうですね、強いて言うなら、うんうん、そのランマルがやっぱ過去にいろんなトラウマとかがあって、うんうん、辛いこともあったけど、自分との葛藤とかと戦いながら夢に向かって突っ走っていくところに惚れました。
うん、
男らしくてかっこよくて、うんうん、頑張る姿ってかっこいいなって思います。
いいですよね、まあ、確かに、ね、いろんなことを乗り越えてる人ですからね、勇気をもらえるっていう感じはありますよね。
そうです、支えていきたいって思いますね。これからもアイドルの黒崎蘭丸を応援したいって思いますね
支えていきたいねえ、まあ、いろんな本当魅力的なキャラクターが出てきますけれども、
はい、
続いてラジオネーム埼玉のマーメイドさんから、はい、津崎さん、リホコさん、こんばんは。こんばんは。念願のリスナー参加型ということで、日上がりそうなぐらいテンションが沸騰していますありがとうございます、そんな、埼玉のマーメイドさんからはこんな質問が来ています。今までプレイした乙女ゲームの中で衝撃を受けたシステムは何ですか。私はリリース版ときめきメモリアル、ガールズサイド2のタッチシステムです。攻略キャラに触れられるドキドキと衝撃を覚えました、GS3 の三角関係システムでは3人での下校中に胸が締め付けられる、感情を苦しいほど味わいましたガールズサイド4も楽しみですというメールをいただいたんですけれども、はい、いやー、なんかシステム的に衝撃受けたことっていうのはありますか。
そうですね、タッチパネルとかだと、うん、アイドルユーとかもそのタッチしてキスができちゃったりとか、
うんうんうん、懐かしい、
うん、するんですけど、うんうんうん、最近だとベルバラ学園とかで、うん、主人公ヒロインちゃんが攻略キャラと恋愛するだけじゃなくて、
うんうんうんうん、
ヒロインちゃんが友達とその攻略キャラとの恋愛を見守るっていうのがあったんですけど、それは結構衝撃的でしたね。結構
新鮮ですよね。
そうですね、見守ることができるんだって思って、
たまになんかそのノルノネットとかはヒロインが3人いるから、はい、まあ、自分が今ミコトちゃんでやってる時にナナミちゃんの声を見守るみたいなのはあったりするけれども、なんかサブキャラのなんていうの、女の子とその攻略対象の
そうなんですよ、ね、
見守るっていうのは、私でもオズマフィアでやったかな、はい、そういうのがって思ってますけど、なかなか新鮮ですよね。それは
そうです、あんまりなかったので珍しいなと思って、
うんうんうん、
その時プレイして自分がどんな気持ちになるんだろうって思ったんですけど、嫉妬しちゃうかなとか思ったんですけど、そんなこともなく微笑ましく見守ることができました。
こういうパラレルワールドもあったのかもみたいな捉え方ができますよね。私は衝撃的なのはやっぱりなんか猛獣使いと王子様の、はい、あのモフモフ、
あれ可愛いですよね癒されますよね。
そうなんです、なんかすごい癒されるんですけど、なんか絵面は動物なんですけど、なんかすごいなんか声優さんがなん
か本気出してるから、
そうなんかちょっとあらでもない声を出されるからちょっと、
ね、
なんかあの ごめんなさいみたいな気持ちになって、でもあれちゃんとやらないと、ね、好感度上がらないしみたいなところで、
攻略に関わってくるから、彼の心を掴むためにはモフモフしないと、
ちゃんとやらないとみたいなところで、
そうですね、あとクラップとかの調教シーンとかも良かったです。
オトメイトさん斬新なの
結構やりますよね
ねえ、まあ、いろん ろんなね斬新なシステムも、はい、今後もきっとね VR とかも
そうです ね VR とかも出してほしいですよね。
流行ってきてるから、はいね、出てくるかもしれないですよね、はい、楽しみにしていますはい、続いてこんなメールをいただいております。ラジオネームコータンだってばよさんから、いつも動画見てます。ガチ乙女ゲーマーの理想の恋愛とはどんな感じですか、教えてくださいということで、はい、同じようなメールをいただいてるのでご紹介しますね。ラジオネームあやのさんからいただきました、乙女ゲームのシチュエーションを妄想するのが私は好きなんですが、皆さんは乙女ゲームの中で実際に自分が体験してみたいなと思うシチュエーションってありますか、またこういうシチュエーション好きだなと思うものがあれば教えてくださいということなんですが、
はい、そうですね、乙女ゲームのシチュエーションで好きなのなんですけど、はい、割と手当てしたりとか看病をしたりしてあげたりっていうのが好きですね。
看病イベント
看病イベントに燃えますやっぱ実際生きてて風邪ひいちゃった時とかって自分でなんとかするしかないじゃないですか。怪我しても自分でマスク貼らなきゃいけないし、
そうですよね。
でもやっぱゲームだと好きなキャラに手当てしてもらえたり、好きな人を手当てしてあげることができるので、
確かに
それ結構好きですね。
ベンチに座ってたら絆創膏買ってきてくれてとかないですもんね。
ないです、
靴脱がしてくれてとかね、ないですもんね。普通に生きてたらね、
痛いけど自分で洗って自分で絆創膏貼らなきゃいけない辛い現実、
バイキン入らないように洗ってみたいな感じですもんね。
そうなんです。
いやー、わかるな。それは確かに、でもやっぱり弱ってる姿見せるのもね、見せられるのもまあ信頼の証っていうところもありますしね。わー、わかるかもしれないシチュエーションって難しいですよね。私なんかそれこそもうすぐですけど、今年も東京ゲームショウのボルテージさんのブースとかで、はい、壁ドンされるやつとか、お仕事ではあるんですけど、
はい、
レポートのお仕事で行ったことあるんですけど、なんか実際やられると
やっぱ実際違いますよね。
ちょっと怖いんですよね。
リアルだとやっぱ違うものがありますよね。
3次元怖いってなって、
3次元怖い私も3次元に生きてるのになってなりますよね
おかしいなってなるんですけど、
そうですよね、
なかなかね、理想のシチュエーションか、ちょっと考えておきます
ね。そうですね、難しいですよね。
思いついたらツイッターとかで言おうという感じです
楽しみにしてます
ありがとうございます。続いてですね、ラジオネームチュールさんからいただきました、はい、お二人に質問なのですが、今後こんな乙女ゲームがしたいなとか、こんな設定がやりたいといったものはありますか。私はヒロインが社会人設定で、職場恋愛ものがもっと増えるといいなと思っております。自分自身が成人しているということもあり、最近落ち着いた大人キャラに惹かれることが増えてきました。酒盛りをするシーンなんかがあったら最高です。そろそろ VR で楽しめるものもあったらいいですね、というメールいただいております、はい、続いて同じようなメールですね、ラジオネームももさんから、いつも楽しくラジオを聴かせていただいております。ありがとうございます、今回は私の大好きなりほこさんが出るということで初めてメッセージを送りました。乙女ゲーの大先輩方お二人が考える理想の乙女ゲームを教えてほしいです。ゲームの舞台、見た目、年齢、性格、ボイスなど、お二人の理想を語り合っていただけると嬉しいです、そしてラジオネーム水玉さんからも似たようなメール
を
いただいております。もし自分の好きな乙女ゲームを何でも一つ作れるとしたら、どんなゲームを作りたいですか、うん、ジャンルや攻略キャラにこういうキャラがいてほしい、こういうシチュエーションのストーリーがいいと、当てば教えてほしいです、はい、ということなんですけれども、
そうですね、
なんか
考えちゃいますよね。
そうなんですよ、なんかいっぱいいいものを享受させていただいてる身なので、うん、
確かにな
んか自分が作るってなると、
与えられたものをただやってる。
そうなんですよ
そう
ですね、だからこそなんかこう自分がいいなって思うものを広めたくて、ラジオやったりとか動画やったりとか、
ね、
きっと私たちはしてるんだと思うので、いざ自分が作れって言われると難しいんですよね。
難しいですよね。でも確かに社会人ものとかはやっぱプレイしたいなって思います、
うん、
自分も社会人になってきて、
ね、
学園ものもいいですけど、どうしても可愛く見えちゃうので、
うんうんうんうん、
攻略キャラとかも30前後とかで大人な男の人と恋愛したいなって、
うんうん、落ち着きますよね。って安心しますよ ね
安心感がある、
うんうんうん、
リアル感もある。
そうなんか最近流行ってるのだと、まあ、アプリの話にもなっちゃうんですけど、はい、例えばその今度アニメ化するスタンドマイヒーローさんとか、はいはい、今アニメやってるアンサンブルスターズさんとか、また今度あのアニメ化する S3 さんとか、
はい、
あれもなんか、まあ、乙女ゲームってジャンルでとはまたちょっと違うんだと思うんですけど、最近流行ってるあの辺ってヒロインめっちゃ働くなって思って
そうですよね、めっちゃ社畜ですよね本当に働く働く
スタマイとかめっちゃ社畜じゃんと思って、でもなんかそういうヒロインが好かれてるなって思ってて、やっぱりみんなすごい一生懸命働いてるから、なんかそういうヒロインがいいっていう風に感情移入できるっていう風になるんじゃないかなって思ってるんですよね。実際私もすごい好きですしねその3つっていうのは、
親近感湧きますよね、働いてるの一緒だから、
うん、 でも、ね、ゲームだからこそなんかこうねぶっ飛んでやつとかもね
確かに、ね、現実ではありえないような経験もしたい。
歴史とかもいいですよね。もっと歴史が詳しかったら
よ
かったらいいな自分が
頭が悪くてどうしても、
そうね、思ったりしますけど、
VR とかもでもやってほしいなってちょっと思います、うん、あんまりないです。
まだあんまり
そこまで乙女ゲーム業界であんま聞かないんですけど、
まだなんかその一本のゲームとしてっていうのはまだないかもしれない。シチュエーションとか抜き出したりとか、それこそだからシチュエーション CD の延長線みたいな感じでは最近増えてきましたけど、
VRMMO みたいな感じで自分がゲームの中に入れるみたいな感じだったらシャレマニとかの世界に行きたいなって思います。
確かにでも世界観的には近いですよね。
そうですよ、楽しそうな感じしますよね。
もういよいよ3次元いらなくな
って確かにもう2次元に住みたいですね
住みたいですね本当にね、はい、いやいやいや、ちょっとじゃあまたこれもなんかじっくり考えさせてもらって企画書で出していいですか、
ね、ぜひお願いします
ねえ感じしますけどね。じゃあちょっとあっという間にお時間になってしまいまして、はい、最後にですね、こんなメールが来てまして、ストロベリーいちごさんからいただきました、はい、乙女ゲーム業界を盛り上げるために自分たちができることは何でしょうかというメールをいただいたんですけれども、はい、もうこれちょっと打ち合わせの時点でもう一つしか決断が出なかったんですけれども
そうですね、
お金を落とす
ことを貢ぐことですかね推しに貢ぐ、
そう推しを貢ぐ、推しを養うということしか、ね、いや本当に
正直それなっちゃいますよね。
そうなんですよね、まあ、コンシューマーゲームも本当にもっと盛り上がればいいなっていうふうに思いますし、はい、アプリゲームもなんか課金しないと終わっちゃうし、サービスが
です、ね、どれだけ課金するかになっちゃいますね。
そうなんですよ、自分一人がどれだけね、お金落としてもやっぱみんなの力がないとみたいなところもあるから、
一人でダメでもみんなならそうみんなでやれば怖くないっていう感じですよ ね
やっぱり、まあね、自分も学生の頃から乙女ゲーム好きだから、学生さんだとねバイトしてでもお金限られて
難しいですよ ね、
それも気持ちも分かるし、地方に住んでる方がねなかなかイベント来づらかったりとか、 そういうのもすごいね分かるんですけど、まあ、で自分のできる範囲で、
そうですね、無理のない
課金
無課金っていう感じで、
そう無理のない課金無課金で素晴らしいそう、そのペース で、ね、そうですね、好きなものに愛を注いでいただけたらななんていう風に思っております、はい、なんかすごい盛り上がっちゃってめちゃくちゃいっぱい喋っちゃったんですけど、ひろこさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと最後にですね、あのリスナーの皆さんに一言あのご頂戴してもよろしいですか。
はい、いつも動画とか見てくださってありがとうございます。最初は本当ゲームの紹介を友達にしたいってところから始めたんですけど、今ではいろんな方に見ていただいて、それをきっかけに私の好きなゲームを好きになってくれたって方が増えてすごい嬉しいです。これからも乙女ゲームの良さをたくさん伝えていきたいなと思うので、よかったらこれからも仲良くしてくれると嬉しいです。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。ちょっと半年に1回ぐらいこういう会やりたいなと
思
って
、ね、
またお呼びするかもしれない
ぜひお願いします。楽しかったです。
こちらこそありがとうございました、はい、今回お越しいただきましたのは YouTuber のりほこさんでした。
はい、りほこでした。ありがとうございます。